おはようございます。
おはようございます。
共に礼拝の時、賛美を持って心備えしていきたいと思います。一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。神様、本当に季節を感じる毎日ですが、あなたが変わらずにいつも一緒にいてくださること、ありがとうございます。神様、今週は寂しいお別れがありました。一人の兄弟を天に送りました。神様、残されたご家族の上にあなたの慰めがありますように心から祈ります。神様、私たち一人一人が今こうして生かされていること、あなたによって新しい命を与えられて自由になって生きていること、ありがとうございます。神様、あなたのために備えられているたくさんのプログラムがクリスマスに向けて動いています。神様、どうぞその一つ一つをあなたが祝福してください。関わるお一人お一人にあなたの愛が、あなたの豊かな愛が、そしてこのクリスマスの喜びが訪れますように。神様、この教会があなたを知らない人で溢れますように、あなたの本当の愛がこの場所から広がっていきますように。聖霊様、どうぞ助けてください。あなたが導いてください。一人一人のお祈りと合わせて、愛する主イエスキリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。それでは共に喜びの賛美を捧げてまいりましょう。
父なる神の愛の家、永遠に住まう家族と共に、あなたがここにいることが私の喜び。父なる神の愛の家、
なる神の愛の家、永遠に住まう家族と共に、あなたがここにいることが私の喜び、あなたがここにいることが私の喜び、あなたがここにいることが私の喜び、あなたがここにいることが私の喜び。
アメン。本当にそうです。あなたがここにいてくださることがとても喜びです。
我が魂主をたたえよ、聖なる皆を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。我が魂主をたたえよ、聖なる皆を褒めたたえよ、主のよくしてくださった 私の衣装を
ただいまから手術礼拝を始めます。 は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を送る。話すことも語ることもなく、声は聞こえなくてもその響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。司会者、お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、主の皆を心から賛美します。今朝も礼拝堂に招かれ、主を礼拝できる恵みに感謝いたします。先週23日に愛する内堀翔吾兄弟が主の御元に召されました。兄弟の礼拝を守る姿勢、手を高く上げ賛美する姿、兄弟の信仰を守る姿にいつも心を打たれ励まされ、いつか兄弟のように力強く主を賛美できるようになりたいと私の憧れでした。私たちは千堀兄弟の強く信仰を守る姿を忘れません。どうぞ悲しみの中にあるご家族お一人お一人の上に主の慰めと憐れみがありますようにと心からお祈りいたします。また今病の中にある方、療養中の方をあなたの御手の中で癒し、慰め励ましてくださいますようお祈りいたします。本日より世界祈祷週間となります。世界宣教の奉仕を担われている宣教師、そしてそのご家族のためにお祈りいたします。紛争や災害によって苦しんでいる方が多い今、一人でも多く主の福音が伝えられ、主の平和がありますように。私たちにできることを示し、どうか導いてください。また明日よりシンガポールの TWR チームが長崎へと来られます。長崎までの旅路が守られ、長崎での働きが祝されますようお祈りいたします。本日メッセージを取り継いでくださる張雲民牧師を感謝いたします。聖霊で満たし強め、聞く私たちをも御言葉によって清め、新たにしてください。一週間の恵みや重荷をすべて主の御前にお捧げします。礼拝のすべてを主に委ねつつ、皆様のお祈りに合わせこの祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げします。アーメン。賛美しましょう。新聖賛美歌62番です。どうぞお立ちください。主の祈りを捧げましょう。主の祈り。 天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。おかけください。世界祈祷週間グループによる世界祈祷週間アピールです。
皆さんおはようございます。世界祈祷週間グループです。私たちは毎月第2土曜日、第2土曜日の礼拝、偶数月第2土曜日の掃除、そして随時バズアと少人数ながらも楽しんで躍動的に活動しています。いつもバザーやカップ献金にご協力くださり、また励ましとお声かけをくださり感謝しています。さて、今年の世界バプテスト祈祷週間は本日11月26日から12月3日までの1週間です。中国伝道に生涯を捧げたアメリカの女性ロティ・ムーンを支えるために南部バプテストの女性たちが起こしたロティ・ムーンクリスマス献金の信仰を受け継ぎ、日本では1931年に始められました。短い時間ですが、本日は今ここにいる私たちが少しでも深く、少しでも多く世界伝道のために、全世界の救いのために祈り捧げるための手助けとなれるよう、現在世界祈祷週間献金で支えられている働き人についてご紹介させていただきます。インドネシアに派遣されている野口ヒューマン・カナ宣教師です。お二人は2015年に派遣され、すでに働きは丸8年が過ぎました。新型コロナの影響が回復するにつれ、実施が見送られていた施設の訪問が実現したり、青年たちが教会の奉仕に新たに加わったり、またコロナ以降初めて開催された地区合同の女性会に700名以上の参加者があったり、パプア州への宣教旅行が実現したりと、活動は依然祝福されています。またヒューマン宣教師はインドネシアバプテスト神学校での神学教育の働き、そしてスマランにあるチャンディーバプテスト教会において英語インドネシア語でのメッセージ奉仕を中心に、カナ宣教師は女性会の活動を通して奉仕されています。人口の8割近くがイスラム教徒という国で、福音を伝えていくことは並大抵のことではありません。お二人の働きを通して、インドネシアの教会神学校が献身者を世界に使わすために、さらに豊かに用いられるようお祈りください。佐々木和幸国際ミッションボランティアです。1994年アフリカのルワンダで起こったジェノサイドと呼ばれる大量虐殺の被害者と加害者の和解の取り組みを18年にわたり続けておられます。また引き続きプロテスタント人文社会科学大学ピアスで平和学の教員として、平和と和解のために働く次世代の育成にも携わっておられます。ピアスはこれまでに約80名の卒業生を輩出し、その多くが NGO や 紛争を経験した人々の和解と共生、平和教育、貧困削減、ジェンダー平等、暴力被害者支援などの働きに携わっておられます。そしてそのうちの2名の方、プロジェクターにも映し出されているお二人ですが、ピアスに戻ってこられ、そこでの教育活動と地域社会での働きを担ってくれるようになったそうです。佐々木さんは2人の卒業生と同僚として働くことができるようになったことをとても喜んでおられます。平和と和解のために働く次世代がこれからも育てられていくことをお祈りください。今ご紹介したインドネシア、ルワンダの他にも必要なところへ尊い献金が捧げられ用いられています。皆さんもよくご存知のインドのプリ・キンダーガルテンスクールだけでなく、ネパール、カンボジア、イスラエルやパレスチナなど、その時その時に必要な支援先と宣教の地は神様が示してくださっています。私たちは実際に行って福音を述べ伝えることはできませんが、祈り支えることはできます。よく知り考えることはできます。使わされる宣教師ではなく、使わす宣教師になることができます。神様が御心を示してくださったときに、少しでもお役に立てるよう皆さんと共に励んでいけたらと願っています。本日皆さんのボックスには、さらに詳しい祈りの導きになるようなお便り、そして献金袋をお入れしています。どうぞそれもご活用いただきながら、すべての民をイエス・キリストの弟子とする、その働きの一端を共に担っていきましょう。では最後に、女性の会の奉仕に携わってこられ、今も世界祈祷グループのメンバーとして働いておられる小野山姉に短く証しをしていただきたいと思います。
世界祈祷週間グループの小野山です。私はこの長崎バプテスト教会展開して16年になります。展開と同時に女性の会にも入会し、この世界祈祷週間というテーマで、国内ばかりでなく広く世界へつながっているこの活動にとても驚きました。中国伝道に生涯を捧げたアメリカのロティ・ムーン宣教師を支えるために始まったこの働きが、アメリカから世界に広がり、日本でも約90年前から始められたということ、そしてこの長崎教会でも女性の会のリードのもと、教会全体で祈り捧げるという活動を、これまで多くの信仰の先輩の方々が担ってきてくださったんだなと感動させられました。私はこの年になるまで76年間まだ海外に出たことはないのですが、このようなものでも祈りとささやかな捧げ物を持って、国内ばかりでなく海外で主のために働いておられる方々や、困難な中におられる方々を支援するお手伝いができるのは感謝のことです。今世界はウクライナ、ロシアばかりでなく、イスラエル、ガザ地区、その他紛争が世界各地で起こっています。そのような中で、私が期待しているのはアフリカのルワンダで活動されている佐々木さんご夫妻です。約30年前、国内紛争で90万人以上が虐殺されたというこのルワンダで、加害者の家族と被害者の家族が共に助け合い、いろいろな共同作業を行い、また今はミシンでブックカバーや服など制作し販売するという共同作業を行っています。また佐々木さんは10年以上前からこのルワンダのプロテスタント大学ピアスで、 平和紛争学科を立ち上げて教授として働いておられます。学ぶ生徒は近隣諸国ばかりでなく世界各地から日本からも集まり、その卒業生が80人を超えたということです。和解の働きを担う若者たちが世界各地で働いているということ、このような働きに未来の平和の夢を託していけることは感謝です。世界につながる喜びをかみしめながら、主の平和が一日も早く世界に満ち溢れることを祈りつつ、私の証しとさせていただきます。
皆さんおはようございます。隣の方とも挨拶を交わしましょう。おはようございます。おはようございます。後ろの方ともおはようございます。今朝この礼拝に初めて来られた方、また久しぶりに来られた方、寒い中でもこの礼拝の場に来てくださった皆さん、お一人お一人を心から歓迎いたします。そして今時間と場所を超えてこの礼拝をインターネットを通して共に守っておられるお一人お一人も覚えつつ、共に礼拝を捧げてまいりたいと思います。さて、先ほどから祈りとまたアピール証しの中でありましたが、今日から私たちは世界祈祷習慣を覚えて、祈りを捧げまた献金を捧げてまいります。私たちの教会においては以前は、女性の会がこれを長く、担ってくださいましたが、今は世界祈祷習慣グループの皆さんがこの尊い働きを担ってくださいます。そのような働きも覚えつつこの礼拝を守っていきたいと思います。また私たちは来週からアドベントを迎えます。クリスマスが近づいてきます。そのために今教会では多くの方々がクリスマスの集会やさまざまな奉仕のために備えています。その働きが本当に豊かなものとなりますように、私たちは祈りを持ってまた楽しみながらこの働きを覚えて祈っていきたいと思います。そして明日からシンガポール の TWR という団体からのチームが長崎に来てくださいます。この TWR という団体は世界中のもう200カ国ぐらいになると思いますが、そういうところでラジオ伝道している団体です。そのアジアの本部があるこのシンガポールからチームが来てくださいますけれども、彼らチラシ配ったり、またいろんな交流会を開いたりしながら私たちと1週間過ごしてくださいます。来週の礼拝は彼らがすべて奉仕を担ってくださることになっています。そんなことを皆さんぜひ祈りに覚えていただければと思います。また先ほども祈りがありました。先日私たちをこの場で敬愛する内堀正吾兄弟をお送りしました。残されたご家族の歩み、私たちを覚えて祈っていきたいとそう願います。また今教会においては多くの方々が入院中であることを皆さんぜひ主婦をご覧いただき覚えて祈っていただきたいと思いますが、特に明日梅野恵美子先生がですね、足の手術を受けられます。先日、ここに出席された時に、転倒されて骨折されてですね、皆さんの祈りの中で手術がまた回復が守られますようにと私たちは祈っていきたいと願います。それでは皆さんとしばらく祈りのひとときを持ちたいと思います。今朝この場に来られたとき、皆さんはさまざまな願いと祈りの課題を持って来られたと思います。すべてを主の十字架のもとに下ろしましょう。そして今私たちが祈っていきたい世界中の宣教の働き、特に野口宣教師佐々木さんのために私たちは祈っていきたいと思います。すべての祈りをしばらく主に委ねてまいりましょう。 私たちの小さな小さな祈りに耳を傾け、その祈りを通して大いなる御業を成してくださる主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。
共に賛美しましょう。お立ちください。私たちも置かれた場所で神様の福音を伝える宣教師となりたいと思います。共に賛美しましょう。お座りください。
本日の御言葉はルカによる福音書24章44から49節、新約聖書161ページです。ルカによる福音書24章44から49節、イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから初めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。本日の宣教は 探求承認と題して張雲民牧師よりいただきます。